はい、今日はローマ神徒の手紙2章の初めの部分ですね、2章の1節から、8節というところです。まあ、途中ですけども、ここでですね、前のところで人間にはたくさんの罪を持っているっていうことを詳しく書いたわけです。これは前のところにありましたが、もう一度ちょっとですね、1章の29見たら、あらゆる不義とありますが、これは正しくないこと、理解をす、正しいということにあの否定語をつけた言葉で、あらゆる正しくないこと、正しいことが全くできていないということで、これで総称したわけですね。この29で、人間というのは本当に正しいことができない、言えない存在だと。でそれをあと細かくこう言ったわけです。で、不義とか悪とか言って、まあ、総称的に言った後で細かく後で書いたわけですね。で、まあ、こういう初めの方に言ったように妬みというのが置かれているっていうことで、イエスを殺したのも妬みだったという、妬みから殺意が起こったということもあってですね、ここでは殺意やいうことの前に妬みが置かれているぐらいです。そういうぐらいですね、この妬みというのは非常に大きな悪をなしてしまうということをこういうところでも書いてあります。でこの一つ一つですね、殺意、殺すたらいう気持ちはないというおそらく思う人はほとんどでないかと思いますが、聖書で言っているようにヨハネの手紙では、人を憎むことはすなわち殺すことだっていう、そうですね、憎しみっていうのは募ってきたらそれは殺してしまう、憎しみっていうのはその人の存在を抹殺したいという気持ちなわけです。だから心の中ではそれは一種の殺してるっていうことになる。だから本当にそれを行動したりしたら殺してしまうわけですので、そういう意味で殺意なんか持っていないっていう人はまずほとんどこれまたいないと、何らかのことで憎いなと思ったことのない人ってこれまずいないだろうからです。そういう意味でですね、この人間、ここは特別な人でなくて、人類全体と書いてあるようにですね、このタイトルにも17、18節のタイトルに人類の罪と書いてあるように、人間全体がそういうふうにですね、初めから妬んだり憎んだり、そういうことをいっぱい持ってるということを言おうとしているわけです。特別な人がそれを持ってるということでは決してないわけです。一般的な言い方は、人を殺した人は特別な人だというふうにみんな思っているわけなんですね。聖書はいつもですね、全然そういう一般の考え方と違うわけです。まあ、そういうことで、あと不和が起こったり欺いたり悪い思いを持ったり、陰口を言ったりすると、まあ、そういうようなことでですね、人をそつり、やっぱり人の悪いところをいちいち言う、わざわざ言うと、まあ、そういう良いことをですね、祈ろうとするんじゃなくて、悪いことをかけて言うというふうな、本当に悪い性格をですね、人間を持って、残念なことにそういうことがあるということなんですね。それがあるから人間の世の中っていうのはこう壊れていくということですね。それで神を憎む、神を憎むなんてそういう言葉遣いは普通しないわけです。これはですね、運命を呪うっていうことありますね。自分がこんな目にあった、運命が悪いんだと、そういう意味でこんなことを神様にしてるんだったら神様をなんか消えてしまえとかですね、なんかそういうふうにですね、自分がひどい目にあったことを、運命をですね、呪う、悪く言うっていうことはあるわけです。そういうことと、もう一つはですね、嘘を言ってもいいんだとかですね、陰で悪いことを言ってもいいんだとかいうふうな考え方は、真実とか愛、真っ向から反対なわけですね。その人がいないところで言うやいうことは、だからその真実なる神様を踏みつけることなわけです。そういう意味ではですね、神を憎む、神を、排除するという、まあ、そういうことと似てくるわけですね。悪いことをしても、陰で悪いことをしても言っても構わないとかいう考え方は、だから神というのは真実っていうことですね。真実な、いろんなこと、あるいはこの世界に行われるさまざまなこと、運命というものを 呪うということはこういうこともよくありがちなわけです。それから高慢というわけですね。人をバカにしたり高ぶったりする、大言なんてあんまり使わない言葉ですが、これは大げさに言うわけですね。自分ができないことをできると言ってみたりですね、人のことを大げさに悪く言ったり、あるいは大げさに褒めたり、自分は傾倒している人のことを大げさに褒めるとかですね、なんかそういう何でもですね、正しく言わない、大げさに言うということも、これもよくあることです。それから最後の31ではですね、これはギリシャ語で否定の接頭語はアというエアなんですけど、それがみんなついてるんですね。31、知識がない、正しい知識もないと、から誠実もないと、憐れみ心もないと、それから後もないですね、無情無慈悲と、ないないないっていうことをですね、接頭語のアという A ですね、ギリシャ語アルファがついたんですが、それを最後にまとめて、で一番最初のですね、この、総称29の総称、不義っていうのもアっていうのがついてるわけです。否定語だから一番最初に否定語、正しいこと本当に人間持ってない、で最後に否定語を続いた言葉が4つ並べてここで終わってるんですね。要するにですね、人間っていうのは本当に深いところまで見たら何もないというわけです。あるように見えても何かによってすぐに悪い正体が出てしまうと、真実ように見せても何か悪いことを言われたりするとその人を憎んだりすると、そういう人間の弱さ醜さ脆さをここで言おうとしているわけです。でこれが人類の罪というのですね、誰でもこういう名を、いわば表面に隠れてるけど内を掘ったらみんな出てくるというわけですね。こういうことがだから顔さないで一斉に出てくるのが戦争なんかの時です。戦争文字通りこういうふうに殺意とか悪意とかですね、みんな悪いことが出てきてしまうわけですね。そしてそれを政府が公認でですね、悪意を持てと殺せということを命じるまでになってしまうわけです。でそういうことを受けてですね、今日のと、でみんなこういうことを持ってるんだと、だから誰か他の人をあの人悪いとかこの悪いと言えばどうなるかというと、あなたは同じことを自分にしてるではないかと。この一節の終わり、この新共同訳ではちょっと分かりにくいですけど、あなたも人を裁いて同じことをしてる、人を裁いて同じことをしてるんじゃないか、この訳だけこうなってます。他の訳、日本語訳みんなこれではない、これはですねどうなってるかと、人を裁くあなたも同じことをしているということなんですですね。人を裁くあなたも同じことをしています、してるんだと。だから3節にもう一遍それを繰り返してるんです。3節にも繰り返してます、同じことなんです。3節、それに悪いことをしてる、あの人悪い人悪いことあんなことしてるあんなことしてると、陰打ちを言ったり非難をしたり悪口を言ったり、実は同じことをしてると心の中では。だから他の人のこと、あの人こうだこうだということは必ず神様から裁かれるというわけですね。裁かれるということはその人の心が荒れる、枯れていく、平安を得ないということです。そして周りにも本当の真実なものがなくなっていく、こういうことを繰り返す、それも必ず起こることですね。これを繰り返したら誰かの悪ことを言って言ってすればですね、必ず壊れていくわけです、そのあたりから。でまた伝わる、そういうことを言ってるわけですね。人っていうのはみんな同じことをしてるんだと。こういうふうな厳しい見方、これが実は本当の見方なわけですね。深く掘り下げてみたら、だから他のことを言ってはいけないと言ってる。言わないどうするのか、それは悪い点があったら自分もしてるんだということを知らないといけない。だから軽々してあの人こうなんよ、この人こうなんよとかいうようなことは本当に良くないというわけですね。それをよくよくしないとこういうことに陥って、そして壊れてしまうわけですね。ですね。このところで私も40年ほど前、40年以上前にこのところ読んでですね、こんなこと思ってもなかったですね。 悪いことをしている人、自分もあなたも同じことをしているではないかなんて、そんなこと言われたことないですね。ここに言って殺意やら持ったことないわと思ったわけです。盗みとか殺意とかいろんなことですね。でも深く見たらですね、何かの時にですね、本当にありもしないことを言われたら本当に憎たらしいと思うようなこともあるわけですね。そういう憎しみまで殺意だと言われたらですね、こういうことも今それも確かにあるというわけですね。それ一時的にしろ、あれ場合によってずっと長く持ってしまう人もおりますよね。自分の子供が悪いことをされたと、そういう犯人に対してですね、ずっと憎しみを持つということも起こるわけですが、その憎しみそれ自体がまた大きな罪なわけですから、だから誰かに対してですね、どんな事情があり憎しみを持ったら自分が裁かれていくわけです。悪を抱えとんと同じだから、それは自分が滅びていくわけですよね。だからここでですね、こういう人間の実態に対して何があるかというと、それでこの4節を言おうとしているんですね。神様の憐れみがなかったらですね、人間ってみんな掘ってみたらみんなそんなんだと、そこに神様の憐れみが注がれているんだと言いたいわけです。そして悔い改めに導くことができる。自分の力では悔い改めることもできない、パウロもそうだったわけです。パウロも自分が大きな罪を犯しているのが分からなかったんですね。でキリスト教と迫害しておったけど、自分では気がなかったけど、神様の憐れみが突然注がれて、そして悔い改めたと、ペテロも自分は正しいとずっと思ってたんだけれども、3回も裏切って逃げてしまうということも起こった。それはイエス様がそんな自分を憐れんでくださっているということを気がついたというわけですね。まあ、そういうことで、それから豊かな慈愛と寛容と忍耐とありますが、これ豊かなっていうのは、これはここでは形容詞のようにしてありますが、これはここの言語では名詞なんですね。慈愛と寛容と忍耐の豊かさという名詞なわけです。その豊かさがあると言いたいわけですね。この殺伐とした人間の罪ばっかりの世界の中に、神様のこういう途方もない豊かさがあるんだ。まあ、こういうことでですね、もしこの神様の豊かさがなかったらですね、人間というのは知れば知るほどこれは人間嫌いになっていくだろうと思いますね。それは人間のこの深いですね、そういう悪い点を知らなかったら、それは誰それ私は信頼できると思うかもしれないけど、人間も本当にですね、信頼してると思ってもその人自身も弱いものだから、ふと信頼に値しないことをしたり言ってしまうことがたくさんあるわけですね。でそういうことを知った時に、なんだ人間は信頼できないと、ある意味で当たり前なんだ、聖書では人間を信頼しなさいなんて一言も言ってないわけです。人間がこんな状態だったらどうして信頼できるかということですね。だから神様を信頼しよう、信頼するものは人間ではないというわけです。神様を信じて神様の憐れみを受けて自分が悔い改めたら、どんな人でも許せるようになるんだからと、どんな人でも神様を信じて対応できるようになると。信頼できないから見捨てるんじゃなくて、信頼できないからこそそこに神様の愛を伝えようと、そうなるって言うんですね。だから人間を信頼できなくなったらもう終わりだっていうようなことを一般的によく言うんですけど、いや初めから終わりなんですよ。聖書はですね、人間は信頼できない存在なんだと、本質的にですね。だからこそ救い主が必要なわけです。人間が信頼できて力あって絶対に裏切りもしない徹頭的に誠実であるんだったら、その人が神様みたいなもんです。その人が一体どこにおるかって言おうとしているわけですね。おらないんだと。あるのは神様の憐れみ、神様の豊かさがあると。それをもらったら初めて私たちも神様の豊かさに入れられて、そうして他の人を、どんな悪い人でもその人を見つめて、神様を背後に見つめて、そうして対応することができると。見捨てないんだと。神様を信頼するからどんな人でも見捨てない。 絶望しないということになる。ここではそういうふうにですね、人間の実体ということを細かく言って、そこに神様の憐れみが注がれていると、と言おうとしているわけですね。まあ、そういうことで、それがもうずっともう少し出てくるわけですね。この憐れみという究極的なものがイエス・キリストの十字架であったということを、まあ、だんだんと言おうとしているわけです。それで、このような状態が続いたらですね、これは神様は必ずみんな見抜いてるから、悪いことをしたり言ったり陰でしたりすればですね、必ずそれは裁かれると。この5節ですね、心を悔い改めてしない限り人間ってみんなこんなんだから、そのまま言ったら必ず裁かれていくと言います。裁かれていく、どんな裁かれたことないわという人はですね、それは心が硬いからわからないだけであってですね、本当の清いものとか愛というものは決してわからなくなる。人の悪いことを言ったりしたりですね、そんなことを言っても平気だと、何も心が痛くないとかいう人は、それまさに裁かれているわけです。まあ、そういうことなんですね。そして、ですね、おのおののその行いに応じて裁きがあるということですから、私たちは普通のままでいったらですね、本当に良い行いができないわけです。間違った罪ばっかりしてる。だからそのままいったら必ず裁かれるんだと。だからどうするのかっていうことをですね、人間がここでその次に正しい行い、善を行ったらっていうことありますね。忍耐属意、善を行い、栄光ともあれと求めていったら永遠の命を与えられる。だけど人間の現実はそれできないわけです。ですね。正しく良いことを行っていくということはできない。だから、さっきも言ったように、キリストの救いというものへと、導かれていくわけです。そのことを言おうとする前段階なんですね。だから、まあ、私たちもですね、新聞とかテレビとかニュースとかで悪いことばっかりほら報道されるわけです。神様の愛や慈しみがあるようなことは決して報道されないわけです。だからそればっかり見たら心が暗くなるのは当たり前なんですね。まさにここに書いてあることが現実に起こっているわけですよ。パウロが言っているようなことがですね、あらゆる不義や悪やむさぼりや陰口や悪口や勘やりいっぱい毎日毎日これでもかこれでもかくらい新聞に出てくるほんの一部の一部ですね。この社会全体にいっぱいそれを淀んでいるわけですから、そういうことだけだったら一体誰が清められるか、力が出てくるか。だんだん老年になってきたらですね、人間はこんなものだと、だんだんとそういう清い心なんか失っていくのは当たり前なんですね。そしてみんなしてるんだから、こんな当たり前、嘘をつくのは当たり前だとかですね、そうなっていくわけです。それが裁かれていくということですね。まあ、そういうことでありますので、私たちは非常に周り感謝のことに、全く違った世界、神様の憐れみの世界があると。限りないここで神様の忍耐とありますが、マクロシュミアということはですね、日本語で忍耐という苦しいけども必死耐え忍ぶということですけど、このギリシャ語ではマクロシュミア、大きな心という意味なんです。かなりこの日本語とニュアンスが違うわけですね。神様この忍耐ということですね。4節の慈愛と寛容と、まあ、そういうことで神様の忍耐、人間の忍耐はもう本当に心が強大な感じで、もう必死で我慢してるって感じですね。神様の忍耐はもうマクロ趣味は大きい、マクロって大きいということですね。大きな心を持って見てくださってる。まあ、人間って本当狭い小さな心で、何かあったらもうちょっと我慢できないっていうことで感情的になってしまうんですけども、神様はどんなに悪いことをしてもそれだからって見捨てないで、大きな心で見守り続けるわけですね。立ち返るのを待ち続けてくださっているというところがあります。はい、まあ、そういうことですので、私たちも良き行いができるようにするために、神様はキリストを送ってくださったわけです。そしてキリストを信じてもなお悪いことや罪を犯したりしても、直ちに立ち返ればあたかも罪がないかのごとくみなしてくださるということなんですよね。それでこの良い行いができるというわけです。悪いことあってもただ立ち返った時にして清めてくださるんだから、 だからそれぐらいですね、ここではこのイエス様も言われたところですね、人を裁くな、あなた方も裁かれないためである、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれるのだ、ありますね。あなたは兄弟の目にある小さな塵は見えるのに、なぜ自分の目にある大きな丸太のような大きな罪は見えないのか、イエス様はあの7章で言った通りですね、自分の中に大きな自分の心ですね、大きな罪があるのに、他の人のこれが悪いこれが悪いと言って、そういったどういうつもりなのかというわけです。そんなことはできるはずがないと。だからイエス様はそういうのを偽善者だというわけですね。自分の中に大きなものがあるのに他人のことを見つめてどうこうどうこういうのは大きな偽善者だと。だからそういう状態では裁かれると。これはマタイの7章で、だから他の人のことを言う前にまず自分のこのパウロが言っているそれなんですね。さまざまな罪を思ってイエス様に立ち返りなさいと、そうして神の豊かさの中におりなさいというわけです。豊かさのおったら他の人が悪い悪いじゃなくて自分の豊かさを与えることができると、そういうことをですね、全体として言おうとしているということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。